山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。2021年になりましたね。今年は密を避けるために初詣は立春頃にかけてどうぞというところも多いと聞きます。一方で昨日は仕事始め、お仕事はもう始まりましたか？そしてこの番組は今夜が今年初めての放送です。そうです、明けましておめでとうございますですね。今年もどうぞよろしくお願いします。誰にとってもいい年に、平穏な年になりますように。さて今夜は言葉の並びがとっても綺麗なこの詩を聞いていただこうと思います。三好達治、夜はさながらに。月やあらぬ、春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にして、成平。彼方なる海に向かいて頭上げさえずる鳥は、こぞの春この木の枝に来て泣きし、青地の鳥か。かぐわしきこの紅の梅の花裂ける下影、これやこのこぞの長椅子、ふりしいままなお口ずして、こぞありしほとりに裂けるはしき足たんぽぽの花。宿を出て物を思いつつ、ゆっくりなく我が腰をかべ、あずさ弓春の日差しに、こぞの日のこぞのものみな、うつろわでありける夜穴、いにしえの歌の心を、なかなかに我が身のみかは、おしなべて夜はさながらに、さながらに、ものの哀れや。
福山秀美の心のしおり。
続いては竹久夢二の作品です。少女 A と少女 B の会話でできています。大きな手。 ある郊外、少女 A と少女 B の対話。
まあ、あなたの手は綺麗なお手ね。白くって細くって。そしてまあ、この柔らかいこと。マリア様のお手のようだわ。
そうでしょうか。
あら、あなたはそうは思わなくて。これが美しくなかったら、何を美しいって言えばいいでしょう。
そりゃ、私の手は小さくても、色が白いには白いけれど、
私よかもっと美しい手があると思ってよ。
とおっしゃると、
どんな手ですの？
どんな手って聞かれても困るけれど、
あの、クラスの C さんの手なんかは、本当に美しい手だと思うわ。
まあ、B さん。あなた、あんな手がどこが美しいの？指は棒のように太いし、色は石炭のように黒いし。あの方が体操でもしていらっしゃるところを見ていると、まるで煙突の掃除男が喧嘩しているようだわよ。
そりゃ、あなたがおっしゃるように、C さんの手は太くて黒いし、それに足だってずいぶん大きいけれど、C さんの手や足がどんなに役に立っているか、あなたご存知？
いいえ。だけど、C さんが何をなさったからって、手足の大きいことに違いはないわ。
そりゃそうですけれど、あなたや私たちの手の美しさと、C さんの手の美しさとは意味が違うっていうことをあなたにお聞かせしたいの。
どういうわけなの？
C さんの手は私たちの手と違って、そりゃお忙しいのよ。ほら、C さんのお母さんはご病気で、いつも床についていらっしゃるのでしょう。だから C さんがお父さんの身の回りのことから、お台所のことから、それに小さな弟さんの面倒まで、そりゃ行き届いてなさるんですって。
まあね。
それなのに一日だって学校はお休みにならないし、遅刻一つなすったことはないでしょ？
ええ、そうよ。
いつだったか、おことのお稽古の帰りに、何でも大変寒い日の午後だったわ。 C さんのお家の前を通ったら、 C さんの裏の井戸端で雨が降ってるのに、手ぬぐいをかぶって手を真っ赤にしてお米を研いでいらしたの。私、本当にお気の毒になっちゃって、知らぬふうをして行き過ぎようと思ったら、 C さんの方から気がついて、あら B さん、どこへいらしたのって笑いながらお聞きになるんでしょう。私、本当に涙が出たわ。
そういえば、私、あの方がいつか人形を作ってベルギーの少女たちへお送りになった話を聞いたわ。
それも C さんがああしたお忙しい時間の中からお作りになったんだわ。
そうね。
それに、まだ C さんのことでは関心なお話があるの。あの方はね、毎朝牛乳配達をしていらっしゃるのよ。
まあ、
そりゃこういうわけなの。去年の11月の楽器試験の時のことなの。 C さんはいつものようにご飯のお支度をしまっておいて、お母さんのお薬を買いに町へいらしたの。その帰りに、 C さんのことだから歴史のおさらいをしながら歩いていらしたんでしょう。 C さんは歴史の方へ夢中だもんだから、向こうから来る人にぶつかってしまったんですって。あっと思って気がつくと、それがまあ年寄ったおじいさんで、牛乳を配達して歩いていたんですって。
おやおや、それじゃあ牛乳の瓶はすっかり壊れたでしょ。
杖をついてやっと歩くくらいの年寄りだから、牛乳瓶はもとより、おじいさんはそこへ転んだのですって。 Cさんはびっくりして抱き起こしながら、おじいさんけがはなさらなかったって、まあごめんなさいな。何のお嬢様、少しもけがはござりません。こう年を取りましては、根っから体が不自由であなたって、そのおじいさんが言うんですって。 Cさんはそのおじいさんを、そのおじいさんの家まで送って、自分でその日の牛乳を配達したんですって。それからずっと今日まで、毎日学校へ来る道々、おじいさんの配達のお手伝いをなさるんですって。
まあね、それであんなに足が大きくなったんだわね。
私はこう思うの。 Cさんは、そんな大きな足や手を持っていらっしゃるからこそ、忙しい仕事もできるし、あんな立派なことができたのだと思うわ。
まったく、そうね。私たちの小さい手でも、私たちの手にできることは何でも、していいことだったらしましょうね。
きっとね。それで美しい手の意味が分かったわ。
福山ひねみの心のしおり、
いかがでしたか。今日は2作品聞いていただきました。福山ひねみの心のしおり、次回は1月12日火曜日午後6時30分からの放送です。今年も忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山ひねみでした。ではまた。